次、12番、龍崎茂議員、ご登壇願います。
はい、議長、12番。
令和4年度の、そして今期をもって議員最後の行政一般通告質問をさせていただきます。平成23年の第2回定例会から、今日まで47回の通告質問を行いました。都度執行部の皆様には丁寧なご対応をいただき、また要望を組んで施策に反映していただくなど、改めて御礼を申し上げます。それでは通告に沿い、大きく2つの質問を行います。大きな1番。館山市の食のまちづくりについて、これまで多くの質問を重ねてきました食のまちづくりですが、これで最後の質問となります。担当課である食のまちづくり推進課は現在、拠点の整備、機能充実等の検討を重ね、指定管理者とともに、明年のオープンに向けたさまざまな検討を重ねていると思います。まずは無事に工事を終了させ、その後の安定的な事業運営が行われることに最善の努力を重ねていただきたいと思います。また安定的経営による拠点稼働の目的の達成のためには、オープンした後の食のまちづくりの取り組みが重要となります。むしろオープンはスタートであり、ゴールではありません。数億円をかけて館山市の発展活性化に向け、大きな期待を担い船出する、いわば希望の星であると私は思っております。そこで改めて重要施策と位置づけられた食のまちづくり計画についてお伺いする次第です。食のまちづくり推進課および館山食のまちづくり協議会の今後の取り組みについてお伺いいたします。小さな2番、館山市食のまちづくり拠点施設で、施設の設置目的の産業振興と地域の活性化をどのように展開するかお伺いいたします。これまで同様の質問で答弁をいただいておりますけれども、市内事業者の直接的な経済効果と、市民や来訪者が集い憩いや癒しの場、学びの場になることを期待して再度お伺いするものです。小さな3番、館山市の食のまちづくりの重要施策として位置づけるために、食のまちづくり条例を制定してはいかがでしょうか。この食のまちづくりの構想は、市内のさまざまな分野に好影響と経済的な波及効果をもたらすことは言うまでもありません。また、まちづくりの視点で見るならば、市民、企業、団体の理解と協力を得ることが重要であります。これまで特定の地域やそれぞれの分野でのまちづくり事業もあります。先日の市長の述べられた施政方針の中にも、まちづくりの言葉は多く発せられております。そこで全市的に館山の活性化を目指す意味でも、条例制定を行うべきだと思い、質問をいたします。大きな2番、旧化 HPV ワクチンの定期接種化対応についてお伺いいたします。昨年の第1回定例会でも、HPV ・ヒトパピローマウイルスワクチンについて質問をいたしました。その経緯を述べますと、かつて子宮頸がん予防措置として国が推奨したものの、特異的に副反応の発生が見られたことから、積極的な干渉にならないよう留意する旨の勧告が出されました。その後に専門部会等で議論を重ねた上で、最新の知見を踏まえ、ワクチンに特段の懸念が認められないことや、接種による有効性が副反応のリスクを上回るとの判断のもと、改めて個別勧奨が行われたわけです。今回の質問は、現在、定期接種やキャッチアップ制度で使用できる HPV ワクチンは、2価ワクチン、4価ワクチンとなっておりますけれども、より高い予防効果が見込まれる9価 HPV ワクチンが、本年4月以降に公費で接種できることを受け、その対応についてお伺いするものです。 そこで小さな一番、これまでの接種対象者への案内通知がどのように行われたかをお伺いいたします。2番、積極的勧奨再開により接種対象者及び定期接種年齢を過ぎてしまったキャッチアップ接種対象者の接種状況をお伺いいたします。3番、9価 HPV ワクチンの定期接種化を踏まえ対象者へどのように通知をするかお伺いいたします。以上、大きく2点についてのお伺いをいたします。ご答弁によりましては再質問いたします。よろしくお願いします。
森市長。
龍崎議員にご質問をお答えする前に一言申し上げさせていただきます。龍崎議員におかれましては、私同期で3期目となっておりますが、当選以来、ずっとですね、共に意見交換したり勉強したり、姿勢発展のために、ご尽力されていただきましたことに対しまして、心より敬意と感謝の念を持っております。これからですね、議員を辞められた後でも姿勢発展のためにぜひともお力をお貸しいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな第一、館山市の食のまちづくりについての第1点目、食のまちづくり推進課ならおよび館山食のまちづくり協議会の今後の取り組みについてでありますが、まずは先日名称を決定いたしました食のまちづくり拠点施設、道の駅グリーンファーム館山の整備事業が館山食のまちづくり協議会の皆様をはじめ多くの皆様のご協力を得て、平成26年度の館山食のまちづくり計画策定からここまで進んできましたことに対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げます。さて、現在は施設の令和6年2月開業に向け必要な取り組みやその関連事業について着実に実施していくことを最優先事項として取り組んでいるところであります。開業から安定稼働に至るまでの数年間は拠点施設の運営とそれを取り巻く環境への支援が中心となっていくことと考えておりますが、その後は拠点施設を中心にしつつ館山市全体として食のまちづくりの発展に向けた取り組みをしていく必要があると考えております。そのためさまざまな分野の代表者から意見を伺い、それからそれらを関連づけ多方面から施策を検討協議する場といたしまして、館山食のまちづくり協議会の存在はとても重要だと考えており、今後も多方面の皆様からご協力をいただきながら本協議会を中心に食のまちづくりを進めていきたいと考えております。次に第2点目、館山市食のまちづくり拠点施設の設置目的であります産業振興と地域活性化をどのように展開するかについてでありますが、食のまちづくり拠点施設は館山市の地域特性及び資源を生かし食の魅力による産業振興を図るとともに、地域情報の発信等による市民と来訪者との交流の促進およびにぎわい創出による地域の活性化に資することを目的と考えています。この目的を達成させるためには拠点施設を単なる物販施設や道の駅として運営するだけではなく、独自産業化など農水産物の付加価値向上や活用を促進させるための拠点として、また担い手の交流や育成、他業種との連携、生産者と消費者の情報交換などの交流拠点として機能させるとともに、農水産業のみならず観光業をはじめ福祉や雇用、教育などのあらゆる分野と連携して地域の課題解決や発展に向けた取り組みを行っていく必要があり、第1点目での答弁のとおり館山食のまちづくり協議会とも連携して事業を検討し展開していきたいと考えています。次に第3点目、館山市のまちづくりの重要施策として食のまちづくり条例を制定してはどうかについてでありますが、条例制定は館山市地産地消推進条例のように館山市における食のまちづくりの基本理念を浸透させ、行政のみならず市民、生産者、消費者、事業者など各自の役割を明確にし、 共にまちづくりを推進していくための意識づけの一つの手法と考えられますが、現段階ではまずは拠点施設を開業させ運営を行っていく中で実践で得た課題や問題点を踏まえ、その後のまちづくりを展開した上で条例制定について検討していきたいと考えております。次に大きな第2、9価 HPV ワクチンの定期接種化対応についての第1点目、HPV ワクチンの接種対象者への案内通知についてでありますが、令和3年3月に国の指示に基づき、小学校6年生から高校1年生までのすべての対象者にワクチンに関する案内通知を行いました。また積極的勧奨を再開した令和4年4月に中学1年生、高校1年生およびキャッチアップ接種対象者に予診票の個別通知を行いました。さらに中学1年生と高校1年生の未接種者に対しましては、冬休み前の令和4年12月に再度勧奨を行っております。次に第2点目、 HPV ワクチンの接種状況についてでありますが、ワクチンは3回の接種が必要となりますので、それぞれの回数別でお答えいたします。2月15日時点の定期接種は対象者710人のうち、接種者数は1回目が59人、2回目が61人、3回目が37人となっています。またキャッチアップ接種は対象者1165人のうち、接種者数は1回目が104人、2回目が88人、3回目が51人となっています。昨年の4月から9月までの間の接種者数は増加傾向にありましたが、9価 HPV ワクチンを定期接種とする国の方針が決まった秋以降は接種者数が少ない状況となっています。次に第3点目、9価 HPV ワクチンに関する対象者への通知についてでありますが、冬休み前の再度の勧奨通知の際に9価 HPV ワクチンの開始時期について案内をしており、中学1年生、中学3年生および高校1年生の未接種者やキャッチアップ接種対象者に対しましては、接種に関する詳細な事項が決まり次第個別に通知を予定しているところです。その他の対象者についても9価 HPV ワクチンの有効性および安全性等について十分に理解した上で接種ができるよう、チラシ、新聞、広告、ホームページ等で周知してまいります。以上です。
龍崎議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。また冒頭にですね、ご丁寧なお言葉をいただき誠にありがとうございます。それでは再質問を行わせていただきます。9価 HPV ワクチンの定期接種化対応についてのことになりますけれども、この9価ワクチンはウイルスにいくつかの種類がある中で、現在定期接種として使用できている9価4価のワクチンよりも予防できる範囲が広がるということであります。2価4価のワクチンの予防効果が 70% であるのに対し、9価では80から90% に広がるというようなことで、この有効性が分かります。で、現在この令和4年度では2価4価ワクチンの接種について何点か、また現状についてお伺いするわけですけれども、これまで丁寧なご案内が行われていたということは十分に理解させていただきました。そこで接種対象者、キャッチアップ接種対象者のこの人数に比較すると接種者が少ないなと思われるんですけれども、どのような理由が考えられるでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、接種者数が少ない理由として、HPV ワクチン接種の積極的勧奨が差し控えとなっていた経緯から、再開後すぐに接種をするかどうか、周りの様子を伺っている方や、令和5年4月以降に開始する9価 HPV ワクチンの接種を待っている方などがいるのではないかというふうに考えております。 加えてですね、新型コロナによるコロナのワクチン接種の副反応だとか、コロナに関連してその受診控えも一因ではないかというふうに考えております。以上です。
龍崎議員。
確かにワクチンの接種というのはですね、さまざまなやはり判断がございますので、いいよと言われたところでなかなかそこに踏み込めるかどうかというところについては問題があるのかなと思います。まあ、そういう意味でさまざまな情報提供をしているということでありますよね。で、昨年の接種のための予算に対して、執行額、席地がどのようになっているかお伺いいたします。
小沢健康福祉部長。
はい、令和4年度の予算に対する実績値でございますが、HPV ワクチンの委託料につきましては、予算額が4735万9000円のところ、2月15日時点の、執行予定額は698万円となっておりまして、予算執行率が 14.7% となっております。以上です。
龍崎議員。
はい。この予算に対しての実績実施行額を見ますとですね、やはり接種率が低いなということが分かるんですね。これは先ほど申しましたようにそれぞれのご判断によるんですけれども、そこで市内の接種者の方で副反応などの健康被害を生じたというような事例はあったんでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい。館山市の接種者のうち副反応などの健康被害が生じた事例は今まで一件もございません。以上です。
龍崎議員。
はい。そのようなこともですね、大事な判断につながるのかなと思います。で、日本全体ではおよそ年間に 1.1 万人の女性が子宮頸がんにかかっておよそ2900人の方が亡くなっているというデータもございます。館山市ではこのようなデータはあるのでしょうか。お伺いいたします。
小沢健康福祉部長。
はい。館山市の子宮頸がんの罹患者数はございませんが、子宮がんで亡くなられた方につきましては令和2年が5名、令和元年が2名、平成30年が3名となっております。ちなみに館山市の子宮頸がん検診のがん発見者数は平成29年度以降0人となっております。以上です。
龍崎議
員。わかりました。がんのそのですね、がんにかかったことによって亡くなられたという数、これは人口に対してこれがどのような数値になるかという判断難しいと思うんですけれども、いずれにしてもこの子宮頸がんで亡くなったという方の数が多くはないのかなというふうには感じますので、これは今後のやはり接種の普及といいますか、接種対象者がどんどん増えることによってですね、将来的にもさまざまな負担がなくなると、個人においてもまた行政負担もなくなるということにつながろうかと思いますので、積極的な干渉というものが今後やはり重要課題になると思います。最後にそのワクチンの接種できる医療機関についてはどのようになっているでしょうか。お伺いいたします。
小沢健康福祉部長。
はい。館山市と契約している医療機関については市内に15医療機関ございます。以上です。
龍崎議員。
はい、わかりました。15機関あるのですから、わりと身近にですね、このワクチン接種に足を運ぶことができる体制になっているんだなということも分かりました。ありがとうございます。で、今回この質問を行う理由につきましてはですね、公明党として国に対してワクチン接種の必要性を強く訴えてきた経緯がございます。しかし何よりもですね、情報不足であるとか認識不足によって接種機会を逃して深刻な状況を迎えるということのないようにという思いでございます。コロナウイルスワクチンも同様ですけれども、あくまで本人や家族を含めた上でのご判断でありますので、有効性であるとか安全性の情報は 重要な検討材料としてですね、引き続きの周知をお願いしたいと思っております。次に食のまちづくりについての再質問を行わせていただきます。今日まで、自分でも少々くどいかなと思うほどの質問を続けてまいりました。特に拠点整備の必要性については、一次産業、商工業、観光業の連携を作るためのプラットフォームを作っているということ、そして重要かつ不可欠なものとして考えてまいりました。いよいよ建設工事が進んでいる現在、事業が現実化してきたという上で、さらにお伺いする次第でございます。拠点の開業以来、開業以降ですね、施設の運営や内容をどのように分析、検討していくのかお伺いいたします。担当課と事業者間で行うのか、また施設の運営委員会などの設置によるものか、また設置した場合にはどのような組織構成になるのか、もし構想等を具体化しておるならばお伺いしたいと思います。
和田経済観光部長。
はい。食のまちづくり拠点施設の開業後、運営委員会といったものはですね、現在のところ設置する予定はございませんけれども、運営状況に加えまして、課題や問題点等を把握、共有するために、市と運営事業者による定期的な会議を持ちまして、町内での情報共有ですとか、モニタリングを実施していきたいと、このように考えております。で、このモニタリングについてですが、実施調査や利用者アンケートなどにより、指定管理者により提供されるサービスが、協定や要求水準に従い、適切かつ確実なサービスの提供がされているかをチェック、測定、評価し、さらなるサービス向上を目指してまいります。これに加えまして、食のまちづくり推進の土台であります、立山食のまちづくり協議会には、すでに運営事業者も参画していることから、開業後は同協議会において運営状況に加え、課題や問題点の共有や連携事業の実施など、地域とともに食のまちづくり推進に取り組んでまいります。以上でございます。
龍崎議員。
はい。運営のですね、あり方といいますか、そのさまざまな取り組みについてをどう評価するかということ非常に大事だと思いますので、今の担当部局とですね、事業者の間で、さらにその協議会の中でさまざま共有していくと、で共有していくのは当然、協議会の中で食のまちづくりという大目的にそれぞれの団体が代表として加わっていますので、常にその内容がですね、事業内容が協議会で検討している方向、また食のまちづくり作り計画に沿っているかということをですね、定期的に分析していくということが大事だと思いますし、またこれについては当然、議会の方にもさまざまな情報提供されしていきながらですね、単に予算あるいは決算だけではなくてですね、その事業内容については議会も注視していくことになろうかと思います。で、拠点の運営については、民間の委託業務委託となりましたけれども、事業実績、あるいはその目標についてですね、それはこれは数値化されている部分があるんでしょうか、お伺いいたします。
和田経済観光部長。
はい。まず物販のエリアにおける、生鮮野菜や加工品の販売計画、また、収穫体験等におけるサービスの詳細につきましては、開業に向けて、現在、運営事業者によって検討しているところでありますことからですね、現在売上目標等は、未定であります。なお、この議会におきまして、議決をいただいた後に、締結をする予定であります、指定管理者協定に基づきまして、来年度の開業前には、運営事業者から売上目標などを含めた業務計画が提出され、年度協定を締結する流れとなっておりますので、売上目標、集客目標などが明確になるのは、その時点であると考えております。以上でございます。
龍崎議員。
非常に大事な部分だと思うんですよね。販売額、集客数、でさらに言うならば、域内経済効果がどの程度期待できるかという、こういう数値化されたものがありませんと、ただ、関連的にその 必要性であるとか期待感だけで進めるものではないと思いますので、今部長の答弁では年度内にオープン前にはですね、それが数値化されるということですので、これは重要な部分で今後しっかりとこれを見つめていきたいなというふうに思います。近隣のみならずですね、最近の直売所の道の駅のですね、状況については、全国的にも落ち込みがあるというような、そういう情報がある中で、一方で発展的な経営をしているというところもあります。特に我が市のその今後できる道の駅につきましては、もうスタート部分でですね、すべてが一からのスタートになりますので、大きな目標を掲げることも大変結構だと思いますし、まず目標を高く掲げて、一体となってやっていくという、そういう姿勢はやはり重要かと思います。で、答弁の中にございましたけれども、開業以降の運営とそれを取り巻く環境への支援というのは、どのようなことを想定してのご答弁でしょうか。
和田経済観光部長。
はい。農水産物の、ブランド力のアップ、それですとか生産拡大、加工、事業等への、活用促進など、担い手の育成なども含めました一次産業の維持発展に向けた支援ですとか、食のまちづくりの重要なテーマの一つでもありますが、域内生産者や、飲食店などのマッチングを促し、地域内での農水産物の活用を促進する地域内流通の環境整備に向けた支援などが主なものであると考えております。以上でございます。
龍崎議員。
はい、今の地域内流通ということがございました。昨年のですね、第1回定例会の時にも地域内流通システムの構築について、お答えいただいております。その地域内流通システムの構築ということはですね、大変重要なんですけれども、実際にどの程度その検討は進んでいるんでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、地域内流通システムの構築につきましては、具体的な実施方法などについてはこれからの検討課題であります。今月の8日と10日にコミュニティセンターを会場としまして、運営事業者が出荷者説明会を開催しまして、生産者を拠点施設への出荷者として登録する作業を進めてまいります。まずはこれらを通じまして、出荷品目ですとか出荷量の把握など、域内の生産者と運営事業者との関係性を構築することが先決であると考えておりまして、現時点ではこのことに重点的に取り組んでいるところでございます。地域内流通システムにつきましては、地域内での出荷量や飲食店等の需要などを踏まえつつ、生産者と飲食店等のマッチングや農水産物の物流方策などについて、市と運営事業者にて具体的な検討を進めてまいりたいと、このように考えております。以上でございます。
龍崎議員。
私もですね、地域内流通システムというのは非常に重要だと、大切だと思うんです。ただこのシステムを作るということについては、非常に多少時間をかけてですね、慎重に取り組まないと、大変な経営を圧迫してしまうということもあろうかと思います。まず店舗の販売のほかにですね、流通の多様化に沿ったということで考えると、この販売戦略としては非常に必要なんですけれども、基本的には、今後、生産者に対する募集かけていく中でですね、潤沢な生産物の集荷が行われるかどうかという、そのことがまずなければ、その中上で地域内の流通システムを考えていくということになろうかと思いますので、ただもう一方、一つの考え方としてはですね、消費喚起や好調な販売実績を持ってですね、生産現場に刺激を与えていくと。でこれが実は今食のまちづくりにおいても、この拠点の運営についてもそうなんですけれども、今まで閉塞状況にあったこの生産現場、あるいは市内のですね、需要を喚起していくということ、その刺激を与えながら、さらに生産量を上げていくという、大目的はやはり生産現場が生産規模を上げるとか、就業人口がそこに増えていくとか、それが発展であると思いますので。この地域の流通システムにこだわることではないんですけれども、そ このあたりのですね、上手なその運営の仕方、常に生産現場、それの一次産業だけではなくてですね、商工も含めて、あるいはそれを受け入れていく観光分野も含めてですね、そこをうまく機能させていくというのが、この計画の肝になるかなと思います。また地域内の消費人口というのが当然限定されていると思います。むしろその地域内の消費人口というのは今後、減少傾向にあるかなと思うんですけれども、拠点というのは、ね、やはり道の駅としてスタートしていきますので、来訪者への物販販売が非常に活発に行われていくわけですね。でこれは つまりその中それだけで地産外消というような捉え方ができるんです。でただしその地産対この店舗販売というのはあくまでも対面販売によってお客さんを待つだけの活動、商業活動行為になりますので、そこで道の駅としてですね、そのグリーンファーム道の駅ですね、このブランドとしてですね、そこで新たな商品開発を行うとか、あるいはネット販売をするとか、昨年視察に行きました鳴門市の道の駅くるくる鳴門では、その運営事業者がふるさと納税返礼品の取り組みをしていくというような話もありました。こういうことをですね、ぜひ積極的にですね、事業者には取り組んでいただきたいと思います。ぜひ今後ですね、事業者と担当課との協議の際にはですね、この新たな流通システム、市内の流通システムだけではなくて外に向けた流通の開拓というものもお願いしたいと思います。次に拠点の機能充実と地域の活性化に寄与するという、その角度からですね、農福連携と多目的室の活用についてどのような展開を考えているかお伺いいたします。昨年の答弁でも、農福連携という言葉を部長の方から発せられておりますし、また一般の方もですね、単に道の駅として物販を販売するんじゃなくて、いろいろな企画がそこで展開できないかという声が随分上がっております。そういう意味でですね、農福連携とまた多目的室の活用についてどのように考えているかお伺いいたします。
和田経済観光部長。
はい、農福連携につきましては、議員も今おっしゃっていただきましたけれども、以前の、議会でも答弁、したようにですね、高齢者ですとか障害を持った方々がですね、作った産品を、拠点施設を中心に、販売情報発信していくことなどにより、こうした産品の販売促進はもとよりですね、高齢者の方ですとか障害者の方が、地域でですね、さらなる活動、活躍していただける舞台として、この場を、創出していきたいと、このように考えております。で、また、これら以外の連携につきましても、関係機関などとのですね、意見等を踏まえまして、検討していきたいと考えております。で、多目的室の活用につきましては、調理体験などの食の魅力を生かした活用事業だけでなくてですね、多目的な活用を可能とすることで考えております。多目的室の活用方法の詳細につきましては、運営事業者にて現在検討中でございますが、市民と来訪者との交流の促進や、にぎわいの創出により、施設の利用促進や、地域の活性化につながるように、努めていきたいと、このように考えております。以上です。
龍崎議員。はい、
農福連携としてですね、障害者の方々や高齢者の方々が作ったものをそこで販売するということは確かにその通りでよろしいと思うんです。この道の駅のですね、コンセプトがやはり感動体験ということがあって、そこで自社農園があったりするわけですよね。で、貸し農園もというような計画があったと思うんですけれども、貸し農園というのはあるんでしょうか。 お伺いいたします。
和田経済観光部長。
はい、現在事業者の方のですね、計画には貸し農園の事業も含まれておりまして、この貸し農園につきましてもですね、例えば高齢者の方々がですね、ここで、例えば畑を借りてそこで生産活動を行うことでですね、高齢者の方々の健康の増進にもつながるような活用ですとか、そのような、活用の仕方も運営事業者とともに検討してまいりたいと、このように考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、一つ提案をさせていただきたいなと思うんですが、その貸し農園にですね、やっぱり障害者の方々が土に親しんで、いわゆる、野菜を作るなり花を植えるなりしても結構なんですが、そういうような場にしていただけないかなと思います。またあるいは先ほどの瀬野議員の質問の中にもありましたけれども、引きこもりの方々がやはり社会に出る第一歩というと、大げさになるかもしれませんけれども、自然の豊かな中でですね、家族とともに何かしら作業をして、少しでも自宅から外で出るような動機づけになるような、そういうような場があってもいいのかなと思いますので、今後また事業者とともにですね、協議する中では、単に市民に提供する貸し農園というよりも、そこに何か価値を見出すような、社会貢献ができるような、そういう使い方が好ましいのではないかなと思います。で、多目的室についてはですね、いろいろな使い方があると思うんですけれども、その部屋の中の機能についてはどうなんですか。単なる部屋があるだけじゃなくて、そこにどんな機能があるかによってまた使い方が広がると思うんですが、何か構想があるんでしょうか。
和田経済観光部長。
基本的には料理のですね、調理の教室ですとか、そういうことに使うということでですね、当然調理できるシステムっていうのはあるんですけれども、その他さまざまなですね、例えばサークルの活動ですとか、そういったことにも使えるような部屋として、機能させていきたいと、そのように考えております。
龍崎議員。
はい、料理を一つ調理ができる部屋スペースということですけれども、いろいろな音楽的な取り組みとかですね、機材を持ち込めばそれで済む話なんですけれども、さまざまなことを想定したやはり使い勝手のいい多目的室にしておいてほしいなというふうに思います。で、今後のタイムスケジュールを考えますとですね、施設の整備はすでに建屋の建設が始まっております。通りがかる人がどんどん見てどんどん進んでるねというような、そんな声が始終入ってくるんですけれども、農園部分のですね、進捗がどのようになっているかちょっと気になるんですね。で、グリーンファームの名前のように、明年の2月のオープンということになりますと、もう早く農園の形成がされなくてはならないと思うんですね。ですからオープンの2月から逆算しますと、まずは8月から9月には土作りを終えてですね、10月には種まきであるとか植え付けを行わなくてはならないんですけれども、農園整備についての進捗状況とはいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、農園整備につきましては、現在はですね、造成工事を実施している段階でございます。今後は、造成工事の進捗状況にもよりますが、運営事業者によりなるべく早い時期に、土壌改良など、農園としての整備を行いまして、開業時期を踏まえまして、作付けを行ってまいりたいと、このように考えております。以上です。
龍崎議員。
やっぱりオープンした時の第一印象大事だと思うんですね。第一印象だけじゃなくて、その以降も当然大事なんですけれども、大変にその寒さの厳しい2月ですので、2月のその農園、要するにそこに施設が作られるか、いわゆる露地ですね、直に植えるか、これからなんでしょうけれども、とりあえずは大勢の方々が見て訪れてですね、ああ素晴らしいなというような思いを抱いていただくこと、これで一番の本当にスタートって大事だと思いますので、このファームの部分もですね、間に合わせるようにですね、やっていただきたいと思います。で、ホームページではですね、立山の食のまちづくり計画の公式の 計画の骨子というタイトルでですね、平成27年2月付の立山食のまちづくり計画がアップされております。でこの計画の中では拠点の計画案が掲げてあってですね、しかし、いよいよ明年は拠点がオープンとなりますので、一つ軌道に乗った時点で今後のまちづくりの展望を含めた改訂版というものが作成された方が良いんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、先ほどですね、条例の制定に対しまして市長が答弁させていただきましたけれども、それと同様でございますけれども、まずは、拠点施設を開業させ、運営を行っていく中で、実践で得た課題や問題点を踏まえまして、その後の、食のまちづくりを展望した上でですね、この食のまちづくり計画の改定についても、検討していきたいと、このように考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、古いものよりもですね、オープンしてこれからどう食のまちづくりを立山市として進めていくかというものを示すことが大事だと思いますね。でまたホームページで見てみますとですね、地域再生計画というものがアップされてまして、これはこの、計画よりも後に近年アップされているものだと思います。これはかなり今の拠点運営も絡めてですね、今後の立山市の総合計画の中の位置づけとして再生計画が示されているものだと思うんですね。で食のまちづくり協議会というのはですね、平成25年の10月頃にその構想があって、その間近にですね、協議会がスタートしていると思うんですね。でそれ以来ですね、協議会のメンバーがさまざまな検討を重ねて、その中の一つとして拠点ということがありました。およそ10年経て、いよいよその拠点が建設が進んだということになるわけです。でこの食のまちづくり協議会の皆さんは各分野から集まっておられるんですけれども、食のまちづくり計画という視点で考えますとですね、それぞれの皆さんが単なる諮問機関であるとか意見を述べるというだけではなくて、積極的にですね、自分たちが関わっている事業団体がどうこの食のまちづくり計画において、また拠点の運営においてもですね、利益をもたらされるかというかなり強い姿勢といいますか、そういう意味合いで参加されていないと何のための協議会かというふうに思ってしまうんですね。それで私も食のまちづくり協議会のメンバーで、かつてメンバーでありましたけれども、今後を考えたときにはですね、食のまちづくり推進課と名称が変わったのですから、食のまちづくり推進協議会という今後を見据えたですね、名称に、名前こだわるつもりないんですけれども、そのようなところで、それの参加される方々のですね、姿勢をやはり今後どうするかという視点で、意見をこう述べ合うようなですね、活発な議論がされるような協議会であってほしいというふうに考えます。これは一つの参考に意見として申し上げます。で食のまちづくり条例について、私要望したんですけれども、地方自治研究機構のホームページでですね、地産地消食のまちづくりに関する条例についてということで発信されております。この中のですね、地産地消条例の項目では、他の自治体とともに平成30年に立山市が制定したというふうに明記されております。これはこういうところにアップされているのは非常に嬉しいなというふうに感じたんですけれども、ではその食のまちづくりという名称においてですね、この食のまちづくりに関する条例の項目では、古くはですね、平成13年の福井県小浜市の食のまちづくり条例、最近になりますと令和3年に北海道三笠市の食のまちづくり基本条例があります。でこのホームページによりますと、特に小浜市はまちづくりの基本を、ここが大事な部分だと思うんですが、地域資源を活用した内発型のまちおこし、すなわち当地の豊富な食材や食文化をまちづくりの中心に据えた食のまちづくりに置き、まちづくりの憲法的条例として全国初の地域振興型条例である小浜市食のまちづくり条例を制定したと、このように明記されて記述されております。でここでやはり目を引くのはですね、まちづくりの 憲法的な条例というふうに捉えているわけですよね。食というふうに掲げておきながら、その広がりをですね、やはり、町づくりにどんどん変えていくという、変えていくといいますか、広がりをそこに置いているというですね、憲法的な条例というところで重きを感じます。で、他の自治体の食のまちづくり条例を見ましてでも、おしなべて食をキーワードに本来的に備わっている地域力によって自治体のまちづくりを推進すると、まさに立山市が進めている食のまちづくりは全く他市のまちづくりと同じであります。で、立山市の食のまちづくり計画については、拠点を運営するだけではなくてですね、食のテーマに全般にわたったまちづくりを目指しておりますので、他市同様にですね、まちづくりのための条例を制定すべきだなというふうに考えて、質問したわけです。で、答弁におきましては、拠点の開業と運営にまずは注力してですね、その先での検討ということですから、これ以上のことは申しませんけれども、条例制定については今回通告質問として執行部には投げておりますけれども、立山市議会がですね、立山地産地消推進条例を主導で手掛けたというこの経験を生かしてですね、議会の政策提言の一環として議会初で着手することもいいのではないかなと考えるんですが、これは議会の総意で行うことですので、私の勝手な思いとして述べるにとどめます。行政の監視機能とですね、もう一つの役割である政策提言の一歩として実現したならば素晴らしいなというふうに思います。かつて、立山食のまちづくり計画を挙げたときに伊丹市からの、その行政視察の依頼があったんですけれども、その後、あまりありません。ですから、計画そして拠点スタートすると、で、今後の展望も踏まえて立山市が食としてどのように発展していくかということも含めてですね、他市からの行政視察を受け入れられるほどになれば、これは最高のことになり、最高のステージに上がるなというふうに考えます。私自身はですね、今後食のまちづくりの道の駅のですね、拠点を求め続けたという立場でですね、地元の仲間との道の駅のサポーターとしてですね、さまざまな応援をしていきたいなというふうに考えております。で、最後になりますけれども、昨年の12月の定例会で森市長に対してですね、一次産業をはじめとして市内の事業者団体との話し合いをもって現場の課題や実態を知ってほしいということを要望いたしました。以来この間にですね、立山の産業であるとか食に関わる事業者と その対話の場というのがあったのか、もしあったらお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。
森市長、
はい。先日ですね、先週の金曜日ですね、阿波農業賞を受賞された畠山雅美氏の祝賀会に参加させていただいたんですが、この時ですね、JA 阿波の専務理事の方や若手職員の方々と意見交換する機会がありまして、その中でですね、今後 JA さんや生産者の皆さんと意見交換会の開催についてお話をさせていただいております。で、現在ですね、令和5年第1回定例会の開催地でありますので、すぐにということはね、なかなか難しいと思うんですが、担当課を通じてですね、できるだけ早い時期に行えるよう調整できていると考えております。その際にはですね、農業に携わっておられる議員さんもいらっしゃいますので、それだけ限らずね、できるだけ多くの議員の方々にもご参加いただけたらと思っております。また今後の話ですが、4月だったかな、JC さんの OB 会ですね、の方々とも意見交換会と企画しておりますに、おりますし、先日ですね、銀座商店会の連合会かな、の方々とも意見交換会させていただいておりますので、引き続きですね、事業者だけでなく、市民のさまざまな、ね、地区であったり、団体であったりとも、そういったね、意見交換会をしていきたいと思っていますので、留学議員に関わる場所で、そういったことがあった場合には、ぜひともね、ご参加いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
留学議員。
はい、さまざまな分野の方々との対話というものを重視されているという市長の姿勢が感じられました。一次産業、私は農業ですけれども、それ以外のですね、さまざまな分野でトップリーダーとして 現状をしっかりと認識するということが市政運営の第一歩だというふうに思います。これは私が偉そうなこという話ではなくてですね、市長自らその実感を持って行っていることだと思いますけれども、まあ、課題と展望、これを市長自らしっかりと明らかにしていただきたいなというふうに思います。まあ、それをもって、まあ、市民もですね、共同のさまざまな作業によって、立山の町づくりが展開されるのかなと思います。いろいろご答弁いただきましてありがとうございます。以上をもちまして、私の最後の通告質問あります。大変にありがとうございました。
以上で12番龍崎茂議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。